STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は務川アイヌ語教室の片山ひろ子さん。今日の講座は湖でヒシの実を取るものだよについてお送りします。
イランカラプテアイヌ語ラジオ講座の片山ひろ子です。
イランカラプテ吉田真理子です。片山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はレッスン23、湖でヒシの実を取るものだよ、何々での言い方、一名詞と格助詞についてお話しいたしましょう。では例文を一通り読んでみましょう。チッアオワトオッタペカンベアカルペネワ、チッアオワトオッタペカンベアカルペネワ。それではもう一度例文を読みますので、吉田さん、後からついていってくださいね。
はい。
チッアオワトオッタペカンベアカルペネワ、
チッアオワトオッタペカンベアカラペネワ、
チッアオワトオッタペカンベアカルペネワ、
チッアオワトオッタペカンベアカラペネワ。
それでは例文を一つ一つ日本語に解釈していきましょう。チッアオワトオッタペカンベアカラペネワ、
チッアオワトオッタペカンベアカラペネワ。
チッは船のことを言います。アは私たちがとか私たちはと解釈します。おは乗るで、あおで私たちが乗るになります。わは何々してと解釈します。とは湖や沼のことを言います。おはおろが他の前でおという形に変わったもので、何々のところとか何々の中と解釈します。他は何々で何々にとなります。ペカンペはヒシの実のことを言います。アカルのアは先ほども出ましたね。私たちがとか私たちはでしたね。カルは作るとか取ると解釈します。手は物です。目は何々であるとか何々だです。この輪は何々よで、チッアオワトオッタペカンベアカルペネワで、私たちは船に乗って湖でヒシの実を取ることになってるんだよとなります。ペネは物だと訳すことができます。何々するのが当然だ、何々するのが一般的だのような意味を表します。日本語の年寄りの言うことは聞くものだの物だと似た言い方です。それではアイヌ語の解説をしましょう。他は日本語の何々で何々にのように場所の関係を表す助詞です。このような助詞を格助詞と言います。日本語との大きな違いは、アイヌ語の格助詞はその前に原則として場所を表す名詞一名詞を必 要とするという点です。日本語だと湖でとか湖にのように湖ににやでのような格助詞を直接そのままつけることができますが、アイヌ語ではと湖に直接た何々でをつけてとたとすることはできないのです、その代わりにおろところや中という一名詞を間に置いて通った
通った
湖のところで湖の中でとしなければなりません。ここで発音上で注意してほしいことは、
はい、
他の前でおろの R が T に変わっておになることです。一名詞オロは一応ところあるいは中のように訳すことができますが、あまり積極的な意味を持っているわけではなく、場所一般のようなかなり広い意味を表しているという点に注意してください。例文について言うと、湖という名詞は日本語的な考え方とは違ってアイヌ語的な考え方ではそれだけでは場所の意味を含んでいないので、おろ、場所、ところという補助的な単語をつけて場所の意味を付け加えてあげないと、何々にという場所の関係を表す格助詞をつけにくいというわけです。それでは例文をもう一度読んでみましょう。チッアオは通ったペカンベアカルペネは、
チッアオは通ったペカンベアカルペネは、
チッアオは通ったペカンベアカルペネは、
チップアオは通ったペカンベアカルペネは。
今日のアイヌ文化の紹介は、手仕事の2、木のカワハギについてお話ししましょう。
はい。
おひょうの樹皮はまだ残雪のあるうちから剥ぐことができますが、シナの樹皮は6月から7月にかけて剥ぎます。これは幹と皮の間に樹液が最も多い時期は楽に皮を剥ぐことができるからです。ムカワはおひょうの木があまりありませんのでシナの木を剥ぎます。以前にシナの皮剥ぎに行った時、立ち木から少し皮をいただいたことがあります。この時は木の下の方に切れ目を横に入れ、それを少しめくり手でつかめるぐらいになったら、両手で上の方へ引っ張るとまっすぐ上まで剥がれました。
結構力がいるんですか？
ええ、そうですね。
グッと
グッと剥ぐとまっすぐ、本当にきれいにまっすぐ上までビューッと剥がれるんですよ。見てびっくりしましたけど、この時は間伐材をいただきましたので、あとのは切り倒してからいただきました。そして外側を取り除き、内側だけを持ち帰ります。そうして木灰、あの木を燃やした時に出る灰、
はい、
それを入れたお湯で煮ました。柔らかくなったら1枚ずつ剥がして水洗いをしてぬめりを取り、 広げて乾燥させます。この他に沼や池に沈めて行う方法もあります。この乾燥させた皮をかえか糸よりして、さらにを作ったり、細く裂いて織り、生地を作り、アップし、木の皮の着物に仕立てたりします。今日はこのテキストに写ってるサラニップ、
はい、
これを実際にこれ持ってきました。
サラニップっていうのはこうカゴなんですよね。
そうです。
写真で言うと小さなカゴの方なんですけれども、その小さなカゴの方は、
これはシナの木の皮で作った、サラニップです。で、この大きい方、
はい、
大きい方は
テキストお持ちの方は右側の写真です。
これはおひょうの木の皮で作ったサラニップです。
おひょうとシナだとやっぱりちょっと触り心地も違って、おひょうの方が柔らかい感じがしますね。
強いのはシナの方が強いんですよ。意図的にも。それと色が違いますでしょう。シナの方が白い感じします。
はい。
おひょうはどうしてもこういうふうに茶色い感じになるんです。
これ普段はどういうふうに使っているんですか？
昔のアイヌたちは、山に山菜に取りに行くときとか、
はい、
そういうときに使ってたようですね。今日のアイヌ文化の紹介は、手仕事の2、木の皮剥ぎについてお話ししました。それでは今日の勉強の復習のため例題をやってみましょう。空白に合う言葉を入れて発音してみましょう。チップ、アオワ、ト、カッコ、タ、ペカンベ、アカルペネは、このカッコの中に何という言葉が入るでしょうか。吉田さん、カッコの中に言葉を入れて言ってみてください。
チップ、アオワ、ト、オッタ、ペカンベ、アカルペネは、
そうですね、オッが入りますね。皆さんも、タのような格助詞の前には、オロという一名詞を置いて、ト、オッタとなることを覚えてくださいね。それでは、お時間になりました。また、来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン24、私は今糸を撚っているよ、何々しているの言い方についてお勉強いたしましょう。
やいらいけれ、ありがとうございました。
ついうぬからんろう、またお会いしましょう。